はい、では今週のワインコーナーリング始めていきたいと思います。今日はドイツですね。ドイツは結構苦手とされる方が多いです。まあっていうのも、ちょっと他の国と違う文化でもあり、あとやっぱり聞き慣れない単語、まあローマ字読みが単純にできないっていうのも結構しんどい理由ですかね。まあただそんなに、もう要点まとめてるので、そんなにあんな、苦手意識持つ人はないです。まあ、しっかりやればちゃんと取れるとこなので、やっていきましょう。ドイツ、北緯47から52度の範囲にあり、ブドウ栽培の北限に位置します。ブドウ栽培面積は約10万ヘクタール、ワイン生産量は約900万ヘクトリットです。歴史としまして、古代ローマ人がドイツを征服し、ブドウ栽培を、始めました。当時のワインはビティス・シルベストリス、今のリースリングが、主でありましたと。後にローマ軍がドイツ南部に白ブドウのエルフリングの苗木を植えます。そしてゲルマン民族の大移動によりブドウ栽培一時荒廃しますが、カール大帝の意向によりワイン作りは、活性化していきます。1130年、ベネディクト派の修道院がヨハニスベルクで、1136年に使徒派の修道院クロスター・エーベルバッハが開設。まあ、ここら辺はちょっと流しましょう。この後が重要です。後の1755年には、ヨハニスベルク城でブドウの遅摘み、これはシュペートレーゼと言いますが、発見され、1783年にはアウスレーゼが、開発されました。75年、1755年、ヨハニスベルクでシュペートレーゼ。83年、アウスレーゼの開発。まあ、シュペートレーゼとアウスレーゼ、この後出てきます。とりあえず今、機械的に覚えてください。ドイツのワイン用語。まあ、バインっていうのがワインって意味ですね。バイスバインは、白ワイン。ロートバインは、赤ワイン。アップフィルングが、瓶詰め。エアツォイガーが生産者。ケラーはワインセラー。バインケラライが、ワイナリーや醸造所ですね。まあ、エアツォイガーはちょっと意味がわからん。あと、アップフィルングとかが、イメージしにくいですかね。ロートバインとかバイスバインっていうのは、まあ、バインっていうので分かっておけばいいですし、ケラーは、まあ、セラーと似てますしっていうので覚えれば、まあ、そこまで大丈夫かなと。ドイツのワイン法。ドイツのワイン法改正は何度も行われていますが、2008年、EU 法ですね。地理的表示付きワインと地理的表示なしワインの2つに対別されました。地理的表示付きワイン、ドイツのワイン98%が GU ワインとされています。原産地、呼称、保護ワイン。まあ、これが AOC のことですね。一つ目、プレディカーツワイン。ドイツワインとしては最高級の格付けで、生産量の23%を占めます。ホトはできず、エクスレードという果汁の糖度を測る数値で6段階に格付けしています。で、糖度が高いほど品格が高いとされています。また、公的機関による、品質検査を受け、公的検査番号、これはアーペンヌンマーと言います。アーペンヌンマをラベルに表示しなければならない。公的検査番号の右端の数字は、検査年、検査年を、年を示しますと。品種とかそういうことではなくて、検査された年を、示しています。ここよく狙われますね。で、6段階、分けてます。分かれてます。一番上がトロッケンベーレンアウスレーゼ、その下がアイスバイン、ベーレンアウスレーゼ、アウスレーゼ、シュペートレーゼ、カビネットという、順番になっています。まあ、そうですね。トロッケンベーレンアウスレーゼ、一番名前、文字数が多いので、一番品格が高いって覚えていただいてもいいでしょうか。で、この OE っていうのがエクスレードですね。エクスレード150あります。貴腐ブドウですね。アイスバインは、自然に、樹上で凍結させています。まあ、アイスということで凍らせてますね。ベーレンアウスレーゼは、貴腐ブドウの加熱状態、約120のエクスレード。アウスレーゼは、約100。シュペートレーゼは90。カビネット80。まあ、この数字も覚えてください。アイスワインはそこまで、まあ、覚えなくていいんですが、150、120、190、80と覚えちゃえば、まあ、度数とかも二極化してますし、二極化が二分化されてますし、そこまで、頭使って覚えなくていいかなとは思います。はい、次の、ランクが、配り手ツバインですね。配りターツバインとかも言いますね。プレディカーツバインに次ぐ格付けだが、プレディカーツバインとの最大の違いは、補当が可能な点であります。補当には制限はあります。バーデン地方では、1リットルに対して16グラムまでとされています。 かつてはクーベヤーと表記していました。これ13ある特定ワイン生産地域のいずれか一つの地域内で栽培収穫されたブドウを 100% 用います。逆に言うと、他の、生産地域のブドウは一切使えないっていうことですね。生産量はドイツなり約 75%、アルコール最低度数は7度ですね。その下、地理的表示保護ワイン GGA、ランドバイン。まあまあ、表示ありワインでは、地理的表示があるワインでは一番ランクが低いです。ランドバイン、指定地域で、まあ指定地域で収穫されたブドウを 85% 以上使用する必要がありますと。基本的にトロッケン、またはハルプトロッケンです。まあトロッケンっていうのが辛口って、ハルプっていうのがハーフと一緒なので、まあ中辛口ってことですね。まあ 85% 以上使用する必要があるって言ってますが、逆に言えば 15% 他の使ってもいいですよっていうの。まあ上と比べたら緩くなってますよねって話です。で、さらに、緩いのは地理的表示なしワイン、ドイッチャーワイン、まあドイツのワインってことですね。以前はターフェルワイン、まあテーブルワインのことですね、と呼ばれていましたが、ドイツ国内産のブドウを 100% 使用義務です。だから指定地域とかも全くないで、もうドイツの国で作られたブドウを、使っておけば大丈夫ですっていう一番緩いやつですね。またクラシックとセレクション。クラシックは単一ブドウ品種のみで作られた辛口ワインを指します。セレクションは、単一畑の単一ブドウ品種ですね。上級です。まあ、問題出しにくいんで、あまり出ないかとは思いますが、一応、覚えておいてください。あとは、ゼースルレゼルベですね。読みにくいですが、収穫後の果汁の一部を発酵させないまま保存させたものです。これをワインの、甘味調整やバランスを取るために、25% 以内の量で添加することが可能です。まあ、ブドウジュースですね。言うたら。ドイチスバインジーゲル。こいつはドイツ保証、重視のことです。まあ、これが、まあ、ドイツの、単語であり、まあ、ワインに関する用語とかですね。で、この次、ドイツにおけるブドウ畑の格付け。ファウデーペー。これが、1910年創立のドイツ高級ワイン生産者連盟による4段階の品質基準です。ドイツの格付け4段階ですね。ここ書いてます。グローセラーゲ、エアステラーゲ、オルツバイン、グーツバインと、分かれています。グローセラーゲが、グランクリュに、フランスのグランクリュに、値する最上級の区画になります。辛口はグローセスゲベックスと称し、ロゴを母島に記載できますと。エアステラーゲ、プルミエクリに値する優れたブドウ畑、オルツバインは村名ワインに相当、グーツバインはエステートワインで醸造所名、生産地域、品種表示が可能。まあ、一番こう、まあまあまあ、親しみやすいワインですね。ドイツワイン、樽の名称ちょっと違います。基本的には、このシュテックっていうのが、ベースになってます。これは1200ですね。で、ドッペルシュテック。ドッペルはドッペルゲンガーって、まあ聞いたことありますかね。まあドッペル2倍っていう意味なので、2400。ハルプはハーフなので、1200の半分で600。フィアテルが、4分の1ってなので、1200の4分の1の300。で、フーダーってのがちょっと特殊で、線だけちょっと例外的に覚えていただければ、まあ、この二つ覚えていただいたら、あとは意味合い的に考えたら、もうここはもう絶対に取れるとこなので、しっかり覚えてください。ドイツのワイン、スパークリングワインはパールバインと言いましたね。あとはシャームバインとゼクト、発泡性ワインで20度で 3.5 気圧以上、アルコール度数10度以上のものです。ゼクト、は、特定生産、地域生産ブドウを 100% 使用する義務があります。品種表示 100% 以上で上位3品種のみ表記可能です。で、例えばリースリングが 90% 以上使われてたらリースリングっていうのを、表示していいですよっていうことですね。あとドイチャーゼクト、ドイツ産ブドウのみ使用。ゼクトはスペーベースワインにワインを使用か、シャンバインは異なる国都市のワインをブレンドできると書いてますが、ここら辺はあんまりいらないですね。メトードはアンセストラルと同様の製法をペットナットと言います。メトードアンセストラル覚えてますでしょうか。ロゼワイン、バイスヘルプストと言いますね。まあ、バイス、まあまあ、いいや。単一品種、単一畑から作れるロゼワインで、クーベア以上の品質は、ありますと。 ロートリング、黒ブドウと白ブドウを混ぜて作るロゼワインです。地域によって名称が違います。ビュルテンベルク地方ではシラーバインと呼びます。バーデン地方ではバーティッシュロートゴルト、まあ、バーデンのバーディッシュですね。これはグーラウブルグンダーとシュペートブルグンダーから醸造です。これは品種名ですね。シーラーはザクセン地方。これは、しっかり覚えてください。はい。あと、美容ワイン、美容農法に取り込む、取り組む生産者たちの団体がいくつかありが、その中でも一番大きいのはエコバイン、エコビンですね。エコビンと呼ばれる団体で236個の生産者が加盟しています。デメーターには46個の醸造所が加盟している。まあ、ここら辺はサクッと。ディアノイエ。これはドイツの新酒のことですね。どこの国にも基本的には先進国は、新酒作ってます。ヴィンテージは、表示義務、品種は表示可能。ヴィンテージはまあ絶対ありますよね。何年の新種やねんって話になりますし、まあ品種はまあ表示してもしなくてもいいですよということです。販売日は11月1日ですね。まあ覚えやすい数字です。ドイツの主要ブドウ品種ですね。白ブドウから、リースリング、もうこれが一番有名ですね。世界の生産量第1位です。ミラートゥルガー、別名リバーナー。グラウブルグンダーは生産量が世界で2位です。これはピノグリージョのことですね。ピノグリです。バイスブルグンダー、ピノブラン。これは生産量世界1位です。ケルナー、バッフース、シュイレーベ、グートエーデル、別名シャスラーですね。覚えてますでしょうか。まあ、レスラーがグートエーデルを飲むみたいな感じでしたね。はい、聞いたことない単語はあると思いますが、しっかり覚えてください。ミラートゥルガーはリバーナーとか、バイスブルグンダー、ピノブランであるとか。まあ、これ自体読め、言語からね、読めるっていうのも大切なんですが、シノニムよく狙われますので、しっかり覚えましょう。黒ブドウ、シュペートブルグンダーがピノノワールのことです。これは世界生産量3位、バーデン地方が最大ですね。まあ、やっぱりフランスのアルザスも地域的に近いんで、似たような部分にあるんですけども、夏とかですね、ここら辺のピノノワールちょっと冷やし目で、飲みたいですね。ドルムフェルダーは、ヘルフェンシュタイナーとヘロルドレーベというブドウです。ごめんなさい。ちょっと私もあまり知らないです。ポルチュギーザー、あとはシュバルツリースリング、別名ミュラーレーベですね。ドイツの主要ワイン産地。ドイツのワイン産地はベシテムセルアウバンゲビーテという13の生産地域に分けられます。さらにその各地域はベライヒート40地域の、41の 区域に分けられます。まあ、ベシュテムテスアウバンゲビーテが、ベライヒに分かれて、ベライヒはさらに、グロースラーゲと呼ばれる136の複合畑があり、これはアインツェルラーゲという2657単一畑に分けられます。アインツェルラーゲが集まって複合畑のグロースラーゲになって、グロースラーゲを集めたらベライヒになって、ベライヒを集めたら、ベシテムテスアウバンゲビーテになるっていうことですね。アインツェルラーゲの中でも周知の畑は、オルツタイルラーゲという特別単一畑の称号が与えられ、これはたった5つの畑しか、存在しません。これですね。ベシュテムテスアウバンゲビーテは何々地方っていう感じで、ベライヒは何々県、グロースラーゲは何々市、アインツェルラーゲは何々区っていう感じですね。まあ、オルツタイラーゲはちょっと特別な、イメージですね。各地方の説明です。どの地方が、どういう特徴があるのかしっかり覚えてリンクさせて、覚えててください。R 地方。シュペートブルグンダーから作られる赤ワインが約8割と、比率が高く生産されています。モーゼル地方。ここが一番有名かな。世界的に有名なリースリングの名城地です。9割以上が白ワイン。ベルンカッセル地区は、傾斜30度以上にもある、急斜面でシーファーと呼ばれるスレート状の石が畑を覆う特殊な土壌があります。シーファースレート、シーファースレートですね。ゼクトに使用されるエルブリングも有名です。これはオールスタイルアーゲが一つあります。基本的な1ヘクタールあたりの最大収量は125ヘクトリットルですが、エルブリング賞味150ヘクトリットルと、書いてます。最後の方はいいですが、オールスタイルアーゲですね。これザール、地区名ザール、畑名ビルティンゲン、村名ビルティンゲン、畑名はシャルツホーフベルグです。 まあ、ベルグが山という意味なので、意味合いとしてはシャルツホーフの山となります。まあ、これはですね、ちょっとどう説明していいか、ちょっと悩むんですが、もう、ここは問題出てきてからでいいです。過去問やるときがあると思うので、そのときにどういう出方してるか。今は、頭に一を入れるだけ入れといていただいて、使い方は、後々、覚えていただきたいなと思います。っていうのも、あまりにもちょっと、ドイツはね、ここら辺が、勘違い、難しいって認識されがちな、こう、ちょっと突飛な感じなんですよね。他の、こう、国ではあんまり見ないような、うん、まあ、オーストリアは置いといても、まあ、他の地域とはちょっとかけ離れた独自の文化があるので、ちょっと覚えづらいとこはあります。なので、まあまあまあ、こんなんあったな、ぐらいで頭入れといてください。ザールは一応、モーゼルに属します。ミッテルライン、栽培面積はドイツで2番目に小さい細長いワイン地産地です。ライン川、モーゼル地方に並ぶ名城地です。リースリングは生産の約8割を占めています。オルツタイラが4つもあります。1ヘクタールあたりの最大収量は100ヘクトリット。また1981年にカルタという教会が作られ、ここで作られたワイン、カルタワインと呼び、リースリング 100% から作られた中辛口のワインのことを指します。カルタワインはリースリングです。はい、で、この4つですね、これがオルツタイルラーゲですね、ヨハニスベルク、ヨハニスベルク、シュロスヨハニスベルク、シュロスが白って意味です、ヨハニスベルクのメライヒに村名ビンケル、畑名はシュロスフォルツラーツ、シュロスフォルラーツ、フォルラーツ城ですね、ヨハニスベルク、エストリヒ、シュロスライヒ、ヒャルツハウゼ、ライヒャルツライヒャルツハウゼン城という意味ですね。ごめんなさい、ちょっともうあまり意味ないんですが、一応読み上げます。ヨハニスベルク、ハッテンハイム、シュタインベルクですね。まあ、石の山という意味があります。まあ、4つもあるんだなぁ。ライン川地方には4つも、オルツタイルラゲあります。5つしかないのに4つもここは独占してるという感じですね。あとはナーエ地方、ナーエ川に沿ってます。ナインヘッセン。西はナーエ川、東と、北と東はライン川に接するドイツ最大の生産量と栽培面積を誇ります。白ブドウのシルバーナ、黒ブドウのドロンフェルダーはドイツで栽培面積最大です。ニーヤシュタインのローテンベルクは有名です。はい、まあ、ニーヤシュタインとか初耳ですが、まあまあ、ローテンベルクは有名なんだなっていうので覚えておいてください。ファルツ地方、若手醸造家の活躍は目覚ましく、国内外からの評価、失礼しました。国内外からの評価が高いです。ヘシッシェベルクシュトラーゼ、リースリングの栽培が有名。あんまり覚えなくていいかな。フランケン地方は、マイン川に属します。唯一、バイエルン州に属す。クーベアイジュのワインは、ボックスボイテルという特殊な瓶に詰められます。ミラートゥルガーが有名。まあ、ボックスボイテルは、ちょっとこう、なんですかね、昔のこう、ウイスキーが入ってたような、サントリーウイスキーが入っているような細薄っぺらい瓶なんですが、ちょっと特殊な瓶を使ってます。フランケン、ビルテンベルクはネッガー川の斜面に広がる地域です。赤ワインが有名、バーデン地方ドイツの最南端の生産地で平均気温は高くドイツでは唯一 B ゾーンに属します。ザーレウンストルートはドイツの最北、ザクセンはドイツの最東端、ワイン消費量は国内最小。で、13の栽培地域との栽培面積と生産量の順位を、表しています。基本的にライン・ヘッセン、ファルツ、バーデンっていう順番に、そこにビュルテンベルクとモーゼルがこうちょっとテレコになってるって感じですね。ラフ・バビューも、ラフ・バビューもで覚えていただいて、逆、ビューとモーが、逆転するでいいかもしれません。ラファーバービューもかな。ラファーバーミューも。ラファーバーミューも。ラファーバーは、ラファーバービューもって覚えていただけたらいいかと思います。はい、ドイツですね。ちょっと正直言うと、覚えにくいですね。何を覚えていいのっていうところなんですが、まあ、そこは、確認テストをしながら、あ、こういう出し方してくるんだなっていう感じで認識していただけたらいいと思います。まあ、シーファーとか、他の国と結構、何ですかね、混同して出題されたりもするので、アルバリサとか、そういうことですね。まあ、なので、シーファー、ドイツでは、まあ、土壌はもうシーファーしかありませんが、しっかり、覚えてください。 まあ、ざっと行きました。ですね。まあ、あとはそんなもんかな。はい。今日は、ここぐらいで終わります。ちょっと、まあ、何回も言いますが、ここら辺でもうだれてる方多いと思います。本当にしんどい。まあ、いろんな事情もありますので、しんどいと思いますが、ここ正念場です。本当に正念場です。頑張っていきましょう。では、今回これで失礼いたします。